お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコロサイ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はコロサイ人への手紙2章7節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
コロサイ人への手紙2章の学びをしていますが、2章の7節。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかり感謝しなさい。根ざすとは、木のように根を張ることを意味します。そして木は生き物です。そして私たちは家のように建てられるべきです。家は生き物ではありませんが、大きくて堅固な土台を必要とします。パウロはエペソ人への手紙の中で、土台はイエス・キリストだと述べています。キリストを受け入れた私たちは、キリストにあって歩むべきです。キリストにあって歩むには、何をしたらよいのでしょうか。それは根を張り、木のように命を主からいただき、主のうちに建てられ、主に信頼を置くことです。パウロはここで教えられた通り信仰を固くしと付け加えているのはそのためです。さてパウロは哲学の危険について話します。8節。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。ここには注意しなさいと書かれていますが、パウロは警戒しなさい、止まってみて聞きなさいと警告しているのです。そして私たちは虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意すべきです。もしプラトンに始まって多くの教会恐怖を含む哲学の歴史をたどり、そしてもっと最近の時代に来るなら、カント、ジョン・ロック、そしてバルトマンを含む人たちのうちの誰一人として、神様の御言葉の霊感に関して高い見解を持っていないことがわかります。彼らは人生の問題の答えを探してはいますが、答えは哲学の中にはありません。本当の哲学者は真理を追求するものではありますが、真理は人間の知恵の中には見つかりません。キリストこそが答えです。キリストが哲学に対する答えなのです。パウロは次のように書いています。第一コリント人への手紙1章の30節。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、ここにはキリストは私たちにとって神の知恵となりと書かれています。キリストこそが神の知恵なのです。騙し事の哲学は目に見えない人が暗い部屋で本当はそこにいない黒猫を探しているようなものです。哲学による真理の追求には望みはありません。パウロはコロサイ人たちにこのことに注意してほしいと願います。それは人の言い伝えによるものですとパウロは断言します。主イエスがご自分の時代の宗教的な指導者たちを罪に定められたことを思い出されるかもしれません。なぜなら彼らは神様の御言葉よりも人の言い伝えを教えていたからです。このプログラムが神様の御言葉全体を伝えようとしている理由の一つはこのことです。どこか特定の箇所の 独特の解釈を取り出して、木馬のようにそれを乗り回すのはいとも簡単なことです。私は予言を信じていますが、神様の御言葉の中には予言だけではなく、もっと多くのものがあります。クリスチャン生活について長々と話す説教者もいます。それも確かに聖書の中に書かれてはいますが、それだけではなく、もっと多くのことが書かれているのです。だからこそ私たちが全体的な神様の御言葉を学ぶことが重要だと思うのですと、マギー博士は強調しています。騙し事の哲学は、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。幼稚な教えというギリシャ語は、ストイケイオンという言葉で、基本的なものという意味があります。ある人たちは自分たちのクリスチャンとしての生き方を、この予的な体制の上に立てようとします。しかし私たちの基礎は、哲学やこの予的な体制ではありません。私たちの基礎はキリストです。今、パウロはキリストのことを語ります。コロサイ人への手紙2章の9節。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。主のうちに、すべての神の満ち満ちたご性質が宿っているのです。これは、キリストが神であることを示す明確な言葉です。ここに書かれている以上に強く述べることはできません。日本語には訳されてはいませんが、英語では、満ち満ちたご性質という言葉の前に、オールという言葉が付け加えられています。主のうちに、神のすべての満ち満ちたご性質が形をとって宿っているのです。キリストのうちには、99.44% ではなく、100% の神のご性質が宿っているのです。10節。そしてあなた方は、キリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。あなたはキリストにあって満ち満ちているのです。満ち満ちてというのは、公開用語で、次のようにとても生き生きと訳すこともできます。あなたは主にある人生の公開の用意ができているのです。このような表現はとても素敵な言い方だと思います。あなたはキリストにある人生の公開の用意ができています。そして人生の公開に必要なものは何でも主のうちに見つけることができます。だからこそ私たちはキリストこそが答えであるというのです。あなたの質問は何でしょうか？今日のあなたの必要は何でしょうか？人間の哲学に夢中にさせられているでしょうか？キリストに助けを求めてください。それともあなたは今まことしやかな議論に夢中にさせられているでしょうか？それとも人間の体制や人の言い伝えに夢中にさせられているでしょうか？ぜひキリストに答えを、助けを、救いを、そして真理を求めてください。11節。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。パウロは外面的なものは捨ててしまいなさいと言っています。真の割礼は霊的な神聖です。パウロはこのことをガラテヤ人に次のように説明しています。ガラテヤ人への手紙6章の15節。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。あなたがキリストのもとに行って、主を自分の救い主として信じたとき、あなたは新しい被造物になったのです。そしてあなたは、そのときから主のうちに憩い、主と一つにされているのです。コロサイ人への手紙2章の12節。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、 またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。リンドハースト卿は大英帝国の大法官で法律上の鋭利な洞察力を持っていた人でした。彼は次のように言いました。私は証拠がどういうものであるかかなりよく知っている。そして確かに主のよみがえりの証拠はまだ一度も崩されたことはない。キリストの死とよみがえりは歴史上の事実です。キリストが死なれた時、あなたも主と共に死にました。主があなたの身代わりになられたのです。そして主がよみがえられた時、あなたも主によってよみがえらされ、今あなたは生けるキリストに継ぎ合わされているのです。あなたが今生きておられる救い主に継ぎ合わされていることを理解するのはとても大切なことです。どんな外側の儀式もあなたをキリストに連れて行くことはありません。問題はあなたが霊的に神聖しているかどうか、本当にキリストを救い主として知っているかどうかということです。もしあなたが確かに主を知っているなら、あなたは主と一つです。キリストと同化することは、肉の体を脱ぎ捨て、キリストの割礼を受けたということ。つまり、霊の割礼を受けたということです。あなたが主イエスを信じたとき、聖霊はバプテスマを授けて、あなたをキリストの体に入れてくださいます。このバプテスマによって、あなたはキリストと一つにされ、同時にキリストと共によみがえらされたのです。そして生けるキリストに継ぎ合わされたのです。またここには、キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってと書かれていますが、救いは神様のよみがえりの御力によって達成されます。あなたが神様のために生きることができるようにしてくださるのは、何かの哲学でも、トリックや何かのシステムでもありません。13節。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、救いは古い性質の改善ではありません。全く新しい性質に預かることなのです。パウロは彼の時代にとても流行していた二つのギリシャ哲学の体制を取り扱わなければならなかったことを思い出してください。この二つは全く逆でしたが、同じところから出てきました。一つの哲学は禁欲主義、ストア派であり、もう一つは快楽主義、エピクロス派でした。ストア派は、人間は気高く生きるべきであり、死は重大ではないと教えました。この思想は、欲望を抑制し、変わりゆく状況に無関心になることでした。実際に彼らは、幸運にも精神を高揚させず、逆境にも落胆させられないと言っていたのです。彼らは人間は環境よりも価値あるものであり、魂は宇宙よりも偉大であると信じていました。ご覧の通り、禁欲主義は勇敢な哲学でした。でも問題は、どのようにしてその哲学を生きるかということだったのです。それはまるで、実際には及びもしないのに、自分は三条の水訓によって生きているという人たちのようです。またエピクロス派は、すべてのものが不確かであると教えました。私たちは自分たちがどこから来たかを知らない。どこに行くのかも知らない。私たちが知っているのは、短い生涯の後、私たちはこの舞台から消え去るということだけだ。そして将来、病気になるかもしれないことを考慮すると、今の時の喜びを否定するのはくだらないことだ。食べて飲もうではないか。明日は死ぬのだから。 興味深いことは、これら両方の体制とも肉。つまりあなたが持っている古い性質を取り扱おうとしていることです。古い性質は私たちの古い習慣、古い欲望、古い試練や誘惑を通して働きます。それをどのようにして沈めコントロールしたらよいのでしょうか。クリスチャン生活を送るためのたくさんの本やセミナーなどがあるかもしれません。でもそのようなものがあなたに力強い信仰生活を約束するものではありません。大切なのは、ここでパウロが言っているように、あなたが生けるキリストに継ぎ合わされているかどうかということなのです。さて、もしあなたが主に継ぎ合わされているなら、あなたはそのように生きるはずです。あなたはどのくらい主に近い生活をしておられるでしょうか。主と共に日々歩んでおられるでしょうか。人生におけるすべての危機の時に、心から主に信頼しておられるでしょうか。主があなたの人生の中心的な存在でしょうか。さて、パウロが法律遵守の間違いを指摘し始めると、私たちは再び答えは神様の御言葉に来ることだということに気づきます。そして神様の御言葉に来ることを通して、イエス・キリストとの個人的な関係に入るのです。コロサイ人への手紙2章の14節。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや、私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからですと書かれていますが、あなたの古い肉は罪に定められました。キリストが死なれた時、主はあなたのために死なれました。主があなたのために代価を支払ってくださったのです。主イエスが死なれた時、ピラトが肩書きを書いて十字架の上に掲げました。そこにはユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書かれていました。主は反乱を指揮した罪によって公に処刑されました。もちろんそれは本当ではありませんでしたが、それが主に対する罪状でした。人々がそこに立って罪状書きを読むとき、彼らはご自分を王にした主はカイザルに不忠実であったのだと理解しました。彼らにとっては、それが主が十字架で死なれた理由でした。でも神様が十字架を見下ろされたとき、神様は世の罪を取り除く神の子羊が乗せられた祭壇をご覧になったのです。神様は人間が書いた罪状書きのはるかに高いところに別の罪状書きをご覧になりました。ですからパウロは次のように断言します。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや、私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神様は十字架に何を書かれたのでしょうか。そこに定めを書かれたのです。神様は十戒を書かれました。神様はあなたが守ることのできない律法、あなたが破った角で有罪である定めを書かれました。キリストが十字架で死なれた時、主はこれらの定めを破られたから死なれたのではありません。主には罪がありませんでした。でもあなたがその定めを破ったから、あなたが罪人だから、そしてあなたが罪人だから主は十字架で死なれたのです。ローマ人への手紙3章の23節には、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができずと書かれてある通りです。ですから、もし神様があなたをお救いになり、死から蘇らせてくださって、生けるキリストに継ぎ合わせてくださったのなら、なぜもともと守ることのできなかった律法に戻っていかなければならないのでしょうか。今日でさえ、あなたは自分の力で律法を守ることはできません。お分かりのように、律法は 古い性質を訓練するために与えられました。でも今信者には新しい性質が与えられました。そして生活の指針としての律法は取り去られたのです。実例を挙げてみたいと思います。ある人が私のところに来てこんな風に言いました。もしあなたが私に安息日が変わったとどこに書いてあるかを示したら100ドルあげましょう。そこで私は答えました。安息日は変わっていないと思いますよ。土曜日は土曜日で1週間の7日目です。そして安息日です。私たちのカレンダーは調整されていて数日ずれているかもしれませんが、でもその点については私たちは考えることもしません。7日目は今も土曜日で、今も安息日ですよ。彼は目を輝かせて言いました。それなら安息日が変わっていないのに、なんであなたは安息日を守らないんですか？私は答えました。日は変わっていませんが、私が変えられたんですよ。私には新しい創造が与えられました。私たちは週の初めの日を祝います。なぜなら、主が墓から蘇られたのはその日だからです。パウロが私たちを責め立てている債務証書が主の十字架に釘付けにされたという時に意味しているのはそういうことですと、マギー博士は強調しています。コロサイ人への手紙2章の15節。神はキリストにおいて、すべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。キリストが信者のために勝ち取ってくださった霊的な勝利は計り知ることのできない価値があります。16節から17節。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。信者はただの儀式である定めを守るべきではありません。現在そこには何の価値もありません。神様は旧約聖書の人々に特定の儀式を与えられました。それなら何が変わったのでしょうか。パウロはこれらが次に来るものの影にしか過ぎないと説明しています。ここで影という意味で使われているギリシャ語の言葉から写真、フォトグラフという言葉が出てきました。旧約聖書の中の律法のすべての儀式はネガ、あるいは写真のようなものでした。ただのキリストの写真です。今キリストがもう来られましたから、私たちには現実が与えられています。なぜ戻って写真を見る必要があるというのでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストが儀式への答えであるというテーマで、コロサイ人への手紙2章7節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。